全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは、アナリストのトロイです。今週も最新の全固体電池技術動向をお届けします。
トロイさん、今週は特に多くの企業が具体的な量産計画や実用化に向けた進展を発表していて、非常に活発な動きが見られますね。
はい、スージーさん、主要メーカーによる全固体電池の実車搭載や量産開始時期が具体的に示され、研究段階から実用化へとステージが大きく進んでいることが明確になりました。材料技術の革新や界面課題の解決に向けたブレイクスルーも着実に進んでおり、EV だけでなく航空機など多様な分野への応用も視野に入ってきています。
なるほど。技術の進化だけでなく、それが実際に私たちの生活に近づいている証拠だと感じますね。では詳しく見ていきましょう。
まずはサムスン SDI のニュースです。
サムスン SDI はどのような発表をしたのですか？
サムスン SDI は2027年下半期に韓国のウルサン工場で全固体電池の量産を開始する計画を公式に発表しました。同社は2026年から2040年にかけてウルサンと天南の施設に総額25兆ウォン、日本円でおよそ2兆8000億円という巨額を投じ、そのうち16兆ウォンをウルサン工場の全固体電池生産ラインに充てるとしています。
900ワットアワーパーリットルを超えるエネルギー密度を目指しているとありますが、これはどのくらいすごいことなんですか？
これは現在のリチウムイオン電池を大きく上回る性能であり、EV の航続距離を大幅に伸ばす上で極めて重要な目標です。サムスン SDI は硫化物系の固体電解質を基盤としており、すでに潜在顧客へのサンプル供給も始めているようです。
2027年下半期に量産開始となると、全固体電池の実用化競争においてかなり早い時期に市場に投入することになりますね。
そうですね。 EV 市場での安全性、高容量、高速充電の要求に応えるものであり、グローバルな競争の最前線に位置づけられます。今後の課題としては、パイロットラインでの生産検証、コスト最適化、そしてサプライチェーンの確立が挙げられます。
続いてのニュースは何ですか？
次はトヨタ自動車の全固体電池に関する具体的なロードマップです。
トヨタはいつまでに全固体電池 EV を市場に投入する計画なのですか？
トヨタは2028年までに全固体電池を搭載した EV を市場に投入することを目指しており、開発を加速させています。この次世代 EV は1回の充電で 1200km という画期的な航続距離と、わずか10分でバッテリー容量の 10% から 80% まで充電できる急速充電能力を備える見込みです。
航続距離 1200km に10分充電ですか？これは EV 普及の大きな転換点になりそうですね。
まさにその通りです、スージーさん。従来の EV が抱える航続距離の不安と充電時間を劇的に改善するもので、耐久性も高く、繰り返し充放電しても安定性を損なわないとしています。さらにトヨタは2026年には年間9ギガワットアワー規模の生産を目指しており、これは日本の経済産業省からの支援も受けている国家的なプロジェクトとして進行中です。
それは力強いですね。日本の技術力が結集されているのを感じます。
トヨタがこの目標を達成すれば、世界の EV 市場における競争環境は大きく変化するでしょう。ガソリン車からの移行をためらっていた消費者層にも EV が魅力的な選択肢となり、市場の拡大をさらに加速させる可能性があります。
次はどんなニュースですか？
次は中国の BYD が発表した全固体電池の試験生産計画と特許出願の話題です。
BYD も全固体電池の実用化に向けて動いているのですね。
はい、 BYD は2027年に全固体電池の小規模試験生産を開始し、搭載車両での路上テストを行う計画を発表しました。これにより EV の航続距離を 1000km 以上に大幅に延長することを目指しています。
航続距離 1000km 超とはすごいですね。どのような技術的なアプローチをとっているのですか？
同社は全固体電池システムの商業化における最大の課題である固体電解質と電極間の界面安定性を解決するため、二重電解質可相度設計を含む6件の新規特許を出願しました。この技術は ハロゲン化物と硫化物材料を可相度活物質と組み合わせることで、リチウムイオンの伝送効率を高めつつ、繰り返し重放電サイクル中の界面安定性を維持することを目的としています。
界面の不安定性が大きな課題とされていますが、その解決策に特許を出願しているというのは、技術的な自信の表れだと感じますね。
まさにその通りです。BYD グループのチーフサイエンティストも、固体と固体の界面の安定性が商業化の主要課題だと指摘しており、これらの特許は材料化学、製造プロセス、品質管理にわたる包括的なアプローチを示しています。この技術が成功すれば、全固体電池のコスト効率と製造スケーラビリティも改善され、EV 業界全体の技術標準を再定義する可能性があります。
続いては、ホンダとクオンタムスケープの提携について教えてください。
ホンダとアメリカのバッテリー開発企業クオンタムスケープが、全固体電池及び関連製造技術の研究開発で提携を発表しました。
クオンタムスケープのアノードフリーリチウム金属技術とは、どのような点が特徴的なのですか？
クオンタムスケープの QSE5 全固体電池セル技術は、負極をなくすことで、より多くのリチウムイオンを蓄積できる空間を確保し、エネルギー密度を劇的に向上させます。また、固体電解質を使用することで、発火リスクを低減し、安全性を高めることができます。これにより、EV の航続距離の大幅な延長、充電時間の短縮、そして車両全体のコスト削減への貢献が期待されています。
ホンダが外部の最先端技術を取り入れることで、全固体電池の実用化を加速させようとしているのですね。
はい。研究開発は、クオンタムスケープが最近開設した最先端のイーグルライン施設を利用して進められます。この提携が EV 市場に大きな影響を与える可能性があり、プロトタイプセルの性能実証や生産プロセスの最適化、最終的な車両搭載試験が今後の重要なマイルストーンとなるでしょう。
次は、中国の全固体電池産業に関するニュースですね。
はい。中国のジョンクー・ユアンベンが、硫化物系全固体電池を搭載した車両の中国初となる路上テストを成功裏に完了しました。
中国でも実車での路上テストが完了したとは、これは大きな進展ですね。
ええ。これは全固体電池技術の実車での実用性を示す画期的な成果です。これと並行して、グオツーマテリアルズは硫化物電解質の量産ラインを建設し、トゥオイーグーネンは内モンゴルで総投資額60億元、日本円でおよそ1200億円にも及ぶ30ギガワットアワー規模の全固体電池プロジェクトを発表しました。
大規模な投資と生産能力の増強が進んでいるのですね。
はい。資金調達面ではウェイリオンニューエナジーが評価額200億元でプレ IPO ラウンドを開始するなど、この分野への投資熱の高まりを象徴しています。これらの動きは、数年内に全固体電池が EV 市場に本格的に導入される道筋を明確に示しています。
さて、ここまでの話で全固体電池の界面という言葉が何度か出てきましたが、これはどういった技術的な課題なのですか？
良い質問ですね、スージーさん。全固体電池の最大の技術的課題の一つが、電極と固体電解質の間の固体と固体の界面で起こる接触不良による高抵抗です。これが電池の電力密度とサイクル寿命を著しく低下させてしまいます。
なるほど。その界面抵抗の課題に対して、どのような解決策が検討されているのですか？
IEST インストゥルメントが発表したレビュー論文では、ポリマー系、無機系、有機と無機の複合系といったさまざまな固体電解質の種類とその特性を分類し、界面抵抗を低減するための多様な戦略が提示されています。例えば、引彩中成長法と呼ばれる電池セル内で固体電解質を直接成長させる方法や、ホットプレス、コールドプレスといった物理的な圧縮によって接触面積を最大化する方法、さらには、特定の機能を持つ薄い層を挿入する界面層の導入なども研究されています。
全固体電池の実用化には、この界面抵抗の解決が不可欠なのですね。
はい。高イオン伝導度、高い電気科学的、科学的安定性、そして容易な製造プロセスを兼ね備えた固体電解質の開発が引き続き最重要課題となっています。
界面の安定化に向けた具体的な研究開発のニュースはありますか？
はい。 研究者らが硫化物系全固体電池の主要な課題である界面不安定性を解決するため、革新的なポリエレクトロライト複合体ナノコーティングを開発しました。
ポリエレクトロライト複合体ナノコーティングとは、どのような技術なのですか？
これは、反対の電荷を持つポリ電解質が複合コアセルベーションを起こすことで形成される動的なイオンゲルです。高い粘弾性を持ち、電極の体積変化に柔軟に対応できるだけでなく、高いイオン伝導度も維持するため、効率的なリチウムイオン輸送を阻害することなく界面を保護します。このナノコーティングは、陰極と陽極の両界面を同時に安定化させることが可能で、硫化物系全固体電池のサイクリング性能と寿命を飛躍的に向上させるとされています。
両界面を同時に安定化できるというのは画期的なアプローチですね。
ええ、スケーラブルなコーティング技術であると報告されており、既存のバッテリー製造プロセスに容易に組み込むことが可能です。これは、研究室レベルの成果を産業規模に拡大する上で極めて重要な要素となります。今後の課題としては、この技術のさらなる最適化、長期的な信頼性の評価、そして異なる電極材料や電池システムへの適用可能性が挙げられます。
全固体電池は、EV 以外の分野でも期待されていると聞きました。航空機への応用についてはいかがですか？
はい。航空宇宙産業では、全固体電池への投資が加速しています。安全性、高速充電、高エネルギー容量、熱暴走リスク低減を約束する中核技術として位置づけられています。
航空機に搭載されるバッテリーには、EV とはまた異なる厳しい要件がありそうですね。
その通りです。航空機への応用においては、液体電解質の可燃性リスクを排除し、高い安全性を実現できる点が極めて重要です。また、高エネルギー密度化が可能であり、航空機の航続距離の延長や、より多くのペイロード積載が可能になります。さらに、バッテリーシステム自体の軽量化も貢献し、航空機全体の電力効率を向上させます。
安全性が向上し、長く飛べるようになるのですね。
これらのバッテリー技術革新は、AI 対応のバッテリー管理システムや高度な熱管理、軽量複合材料、予知保全技術などと組み合わされることで、その効果を最大化します。電動航空機や EV トール、つまり電動垂直離着陸機といった次世代航空モビリティの実現可能性を高めるものとして、大きな期待が寄せられています。今週のニュースをまとめると、主要企業による全固体電池の量産化や実車搭載に向けた具体的な動きが加速していること、そして、界面安定化といった技術的課題に対するブレイクスルーが着実に進んでいることが、大きなトレンドとして挙げられます。
はい。EV の航続距離や充電時間を劇的に改善する可能性が現実のものとなりつつあり、航空機といった新たな応用分野も広がっていることが分かりました。全固体電池が私たちの生活を大きく変える未来が、もうそこまで来ているのかもしれませんね。トロイさん、今週も大変興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。